はい、おはようございます。下島松本のデジモン氏の声、ちなみに何回とかになってるんですかね。先ほどの続きなんですけど、てか久々に自分のところのホームページ見たな。一応ギリギリ半泣きで上げてったんですよね、写真だけは。いやー、ちょっとオーパのブースに出したルアー出来良かったな。これはこれでちょっとね、ずっとそっちも寝かしていたラメのね、ワームをベースにした色を今ちょこちょこ昔もやってたんですけど、グリッパ、純爆やって、ブッシュさんでグリッパンと明太子やって、自分とこのルアーでも多分、なんか他にやった気するんですけど、ね、ちょっとパッと今出てこないけど。で、さらにね、最近その、もうちょっとね、ルアーとして、そのワームのあのラメの使い方を、うまく取り込んだものをやろうとしていて、今回そういうのが多いんですよ。ホームページ見て何を見ようとしたんだっけ。なんだっけな、忘れたぞ。ああ、そうかそうか。デジオって、何回やったのかですね。前回もちょっと忙しい中、一回あげたんだ。誰かお客さんに怒られてんね、また。あげなさいと。そう言ってもらえるだけでも助かるんですけど。それでも13日だもんね、10月の。あ、それでも123回目だったんだ。これは124回目になるんですね。まあね、だらだらというか、そのちょっと今更新のペースが悪いんですけど、それでもなんか感想とかね、もらって送ってもらったりとか、送ってもらうというか、そのどちらかというと直接会った時にね、レジオの話が出てきたりとか、あとだなんだっけな、あ、そっかそっか、イベントとかで会った人がね、会った後に、なんか、聞き始めたって言ってくれてる人とかがいてね、ユース、僕、ちょっとパソコンの環境がね、悪くて、ユーストリームっていうのが、ちょっと今見れないんですよね、自分のパソコンでは。で、デジオってちょっと音質悪いんですけど、できるだけその、軽くて、パソコンへの負担がね、軽くて、まあ、軽くないと、その、借りてるサーバーの方もね、もう120、このサーバーに移ってからどれぐらいかちょっとわかんないですけど、それでも、100回も収まんないんですよね。1回30分だとしても。まあ、そんなんで、音質というよりは、その、内容というあれでやってるんですけど、まあまあ、その やめないでね、やるっていうことと、その、なんだろう、残しとくって、ちょっとね、今回この、撮る前になんかでちょっと、昔のやつ少しだけなんか、たまたまね、なんかiTunes っていうのをなんか流しっぱなしにしたら、昔の虫の声が流れ始めてね、ちょっと正直ね、多分1年前ぐらいだと思うんですけど、ちょっと若いなと思いましたね。すごい言葉ですけど、若いなっつの、いや本当にね、ブランドとしてね、副業で初めて4年、2004年に1個目を出して、5、6、7、8、9、10と、まあ本業になってからは5年かな、副 業時代が1年ちょっとあったと思うんですけど、まあ、そ5年ですよね。やっぱそれでも成長っていう意味では最近の方が成長してる気がしますね。それは始まった時よりもさらに一人で仕事してるっていう部分ではなくなってきてたりとか、責任がね大きくなっていってたりとか、結構最初の頃から人とできるだけ逆につるまないようにしてたんですよね。で、塊っていうのも最初は一人で出るつもりでオールスターのブース、それがちょっと高すぎた時に前にその前にちょっと石野さんに声かけてもらってて断ってたんですけど、みんなとは出たくないっつって、まあ言い方悪いけど仕方なくというか背に腹変えれなくて塊として出ることになったんですけど、まあそれがね今やその仕事の方向性というか指針まで関わってるくるぐらいの人たちと出会えることになってね、まあそういう意味でだからやっぱり成長の度合いがね、一人で考えていろいろ試してた時からまた違う方向に進み始めて、スピードも変わってきてるし、求められるスピードも変わってきてるし、いろいろ1年前の自分の言ってることがちょっと恥ずかしかったりすることもあるんですけど、まあまあ例えば今これ喋ってることもね1年後にはそう思うかもしれないし、だからってね動かなかったり話さなかったりしたら何も伝わらないからこうやってやってるんですけど、でも本当にオールスターね3年目でちょっと今回僕テンパりすぎて少しちょっとね準備が足りなかったんですよね。それがまあもうすでに来年の課題として残ってるんですけど、結構ねいろんな人が覚えててくれててね、僕の顔をで注意されるんですよね。何を注意されるかっていうとね、靴を履いていることを注意されたりとか、便所サンダルの印象が強いですよね。で、去年はね、ギリースーツっていうもじゃもじゃの被り物を用意していって、その前の年はそんな用意していかなかったんだけど、まあ、ジャケットを着てましたけど、その前の年はやっぱ、初めてこの顔を見ますからね、それだけでパンチがあったなと思いますけど、あと、お下げだったのかな、その年は。ひょっとしたら。そんなんもあって、過去の日記見たらわかりますね。お下げだったかな、ひょっとして。8年。2008年。どうだろう。写真ないですね、自分の顔の。ないな。でもこの年だもんな、撮影してたの。切ったか切ってないかどっちかですね。切ってたのかな。ギリギリ切った可能性もありますね。終わってから髪の毛切ったんだと思うんですけどね、確か。うん。ギリギリですね。多分出てから髪の毛切ってる気がするんですけど。わかんないな、ちょっと正直。うん。まあまあ。DVD 出る時にのアフレコの時、坊主頭になってましたからね。多分あの時、お下げだったんだろうね。そういう意味で、その、身なりをね、再び、面白おかしく、求められてるということも分かりましたし、本当にね、知らないというか、その、なんていうんですか、 お客、多分かん、業界関係者の方だと思うんですけど、がもう覚えてくれててね、なんかそういうことを話してくれるっていうのは、正直本当に嬉しかったですね。その3年目でちゃんと覚えてもらって、なんなりと楽しんでもらえてたんだなっていうのが分かった時に、また一つね、今回そういう部分でもやりきれたのかっていう反省がね、一応はリラックマのね、カバンにポケットティッシュ詰め込んでティッシュ配りをしてたんですけど、それもね、足元に置いちゃうと分かんないですから、まあ来年はまたその辺もちゃんと予定として組んでおきながら、頑張りたいなと思いましたね。まあそんなんで、その関わる人たちのね、おかげでっていうんですかね、やっぱ本当に人の力っていうのが感じることが多く、どんどん多くなっていって、ありがたいなと思ってますね。ああ、ちょっと胃の調子が悪くなって、風邪ひいてね、薬飲むために朝飯食ったんですけど、それ、頑張ろうと思うあまり、いきなりカレー食ってね、完全には胸焼けしてますね。相変わらず今キレイとレモンを飲んでるんですけど、でちょっとルアーの話戻るんですけどね、今回一色ね、すごい変な色塗って、それがまあそのいろんなルアーに塗った、そのパールベースのチャートバックでフレモンスの改良バージョンだったんですけど、ベースのねパールの部分をね、ノーマンっていうメーカーのね、ノーマンって言ってもらったら少しは出てくると思うんですけど、クランクベイトのメーカーなんですけど、そこのクランクでね、すごい変な色を塚本さんから見せてもらったことがあったんですよね。ノーマンだけだと多すぎますね。クランクって入れないと。で、まあそれがどういう色かというと、まあノーマンっていうメーカーはいろんな面白い色がある中で、まあアメリカのメーカーだからもうアメリカンな感じなんですけど、すごい綺麗なラメがあったんですよ。ラメっていうのかな、フレークですね、こっちだと。この色だと、そのラメっていうとね、それに色がついてるんですけど、フレークっていうとその同じように振りかけるんだけど、それ自体にクリアプラス色みたいな感じで下の色が出るんですよね、フレークっていうのは。で、なんか、いや面白い写真だなと思ったら、聞いたことある人のブログでしたね。うわすげえ、めちゃくちゃいい写真見つけてしまった。ラッキー保管、これはいい写真だな。何かというと、そのザリガニのねルアーばっかり集めた写真、多分これ本当にこの人が使ってるルアーですね、なんだけど、めちゃめちゃいいですね。勉強になるというか、まあいいや。赤ですよ、赤。腹がオレンジでね。いや、んでそのノーマンのね、そのフレークの色で、一瞬わかんないんですよ。一瞬僕のルアーもね、店で売ってる時、上になんていうんですか、屋根がありますから、テントね、張ってあるから光の当たりが弱いんでわかんないんですけど、太陽光の下パンって持ってたら光が当たったりするとね、そのパールのところが紫色に光るんですよね。でそれがそのノーマンのねルアーでそのフレークを見つけて、その色がなんかその今まであんまり ギルモアとかそういうので見たやつとも違うって一色だけなんですよ。紫色にバッて光るんですよね。その紫っていうのかな、青っていうのか、なんていう名前にしていいかも分かんないぐらいの色だったんですけど、でそれをどうしても入れたかったんだけど、そのフレークがね、あの売ってなくて、たびたびのゲップ失礼しますね。あの諦めてたんですよね。ならある日、あのハンズにね、なんか買い物で行った時に、あのふと、そういうコーナーじゃない、なんかいろんな小物とか置いてるコーナーを見るとね、あのオーロラヤーンっていう、あの多分ねこれプレゼントとかの、あの小物とかプレ人にプレゼントするときに、そこにね、箱の底に引いたりするね、なんかその要は鳥の巣みたいなやつでが売ってたんですけど、それの中にその色があったんですよね、紫色だけの。ちょっと電話失礼しますね。あ、もしもし。はいはい。はい。うん。うん。あ、まだ。うん。はい。はい。あ、そうなんですか。ああ、なるほど、なるほど。ちょっとね、え、今近くなんですか。ああ、わかりました。あの、メールで、じゃあ、この後送れ、ちょっと今、デジを取ってて、はい、あの、録音されてます。はい。じゃあ、あの、ちょっと後にまた連絡します。はい。すいません、デジゾンビのゾンビさんでしたね。ちょっとメモ失礼します。そう、それでそのヤーンっていうその鳥の巣みたいなのをが完全にその色だったんですよね。それでこれはと思って、あの買ってったんですけど、あの買ってたというか、それ を実際どうしたかというと、あの自分でハサミで、あの死ぬほど細切れにして、あのフレークにしようとしたんですけど、さすがにあの売ってるラーメンみたいなね、点々になるわけがなくて、まあ猛烈にあの毎晩飯食った後にね、その箱に入ってるヤーンを粉々に、なんかなんていうんですかね、もう粉の中にハサミ突っ込んでチョキチョキやってるんですけど、それでもあのあるなんか何ですか、ちっちゃいやつはちっちゃくなるんだろうけど、なんないやつも出てきますよね。それまあまあ限界までもやったってやつをあの貼り付けてね、あのパールの上に色出したんですけど、まあそのハサミ切りのせいで割とこうなんていうんですか、繊維の一本一本は長いんですよね。だけどやっぱりそのつぶつ売ってるやん、売ってるそのフレークと違ってね、その色が結構強くてなんか気持ち悪くてね、すごいこう今時の色ではないというか、もう外人の色ですよね。ができたんですよね、その粗さといい。で、まあ、オールスターの会場ではね、もうニュートやりたくないですって言ったんですけど、結局頭の中ではね、この色をもう一発こう整えてというか、うまいギリギリの落とし込み方で、またできないかななんて思い始めていて。ただ今回塗ったの、それでも、普段の制作の1色分ぐらいは作れるんですね。何百個って塗るわけじゃなければ、 ヤン4袋ぐらいを粉にすればなんとかなるんですね。ちょっといつかね、みんなにはもう二度とやりたくないってもう言いまくってたんですけど、あのこれが光で反射するたびにあのちょっと自分で喜びのモードに入るんで、もう少しうまくこう、ちょっと今回はもう完全にアメリカンの空気むき出しですけど、ちょっと頭をちょっと整えて塗れるようにしてちょっと出せたらなーなんて、あの言ってた話と違うんですけど思ったりしましたね。まあまあそんなルアーとかね、色あって、またちょっとお腹痛くなってきてるんですけど、そうですね、あのまあそんなこんなのあれだったんですけど、とりあえずまあ塚本1年目オールスターのね、あの感想になりますけど、1年前やっぱ塚本さんに会ったのがすごくて、あのルアーの色の話をしてもする相手がそんなにいなかったというか、なんか少なかったというか、そういうのがあったんですけど、あの辺りからより、あかんな、来てるな、もう一回どうしようかな、どうしようかな、なんか好きな歌流しとこうかな、ちょっとなんか歌なかったかな、怒られるのかな、こういうのってバレたら。のんちゃん聞いといてもらっていいですか、ね、ちょっと一瞬だけトイレ行ってきます。バサーね、原稿で書いたあの大橋のぞみちゃんののんちゃん雲の色を聞いて、ちょっとトイレ行ってきます。はい、すいません。 本当はダメなんですよね、流したら。そうそうそう、あの1年目はね、オールスタークラシック僕にとって初めて会った人がもう初めて、なんていうんですか、会ったのもが塚本さんと開発さんだけだったのかな。で、色の話してなんか質問したんですよね。めっちゃ緊張してて、対塚本さんに対して。で、なんか最後の方でちょこっとだけあの色の話聞いてみたら、あのなんて言うんだろう、猛烈に明快な答えが返ってきて、逆にこう探るような質問とかもしてね、塚本さん、ルアーの色って何色ありますかねみたいな。そしたらやっぱりあの明快に自分が思ってるような、あのどういうことかというと、ルアーの色ってプラスチックのやつも入れたらクリアーと黒と白と黄色とチャート。うん、クリア、黒、白、黄色、チャート。あと、光物。もっと、究極に絞り込んだら、白、黒、クリア、チャートだったか銀だったかどっちかだったんですけど、で、まあ、うん。黄色とまあ白はなんとか被せることができたりするんですけど、まあそういうのがパッと返ってきてね、なんでしょうね、そっから徐々に僕自身も塚本さんにはまっていくんですけど、あのお客さんみたいな感じでね、なんか会った時にちょこっと相談できる、聞かないようにするしてたんですけど、なんかまあでも話し始めたら止まらなくなってしまうというか、質問とかも止まらなくなってしまうんで、で、うん、それが大きくて、で、あの長く話せたのが去年でね、で今年西根さんが来られて、まあちょっと次いつ会えるか分かんないっていうことで、僕はそのできるだけ機会を作ろうということで、あの無理くり火曜日運転手を申し込んだんですけど、やっぱりあのめちゃめちゃ勉強になりましたね。その何がっていうと何とも言えないんですけど、一つ一つあのこれっていうんじゃなくて、その長く一緒にいてて、まあ長くっていうのも1日ですけど、その時間をね、例えば2時間しか喋るんじゃなくて、その1日一緒にいることで、質問したい内容とかじゃなくて、そのいろいろ話する中でこう勉強できたりとか感じれたりとかする部分があると思って、あのそうしたんさせてもらったんですよね、無理やりなんですけど、本当にやってあのよかったなと思いましたね。まあそんなんで、うん僕にとってその塊に出るっていうのは、塊に出た時からだから、まあ、石田さんに感謝なんですけど、出た時からその自分のね、あの殻に閉じ込むっていうと言い方悪いんですけど、その関わらないでやっていくっていう方針を崩されてからあのすごくたくさん前に進む量が増えた気がしますね。うん、まあ、うん、そんなんで、 来年はね、ちょっと塚本さんとか九州の方に釣りしに行ったりとか、そうですね、そういうこともしたいと思ってますし、ちょっとまあカナダには行けるのか分かんないですけど、ちょっとリアルにそういうのも考えたりしつつ、そういう先輩方に会った時に恥をかかないようにね、メーカーとして仕事を進めていって、一つでも話のネタになるような垣根を越えられるルアーをね、作っていけたらいいなと思ったのが、まあ今回の、完全にはちょっとね、胃がめっちゃ真面目になってるじゃないですか。真面目になってて、この声でトーンが低いとなんかあれなんですけど、いやもう胃がねプクプクきてて、いや、うん、本当にそう思いました。まあね、なんか常々言ってますけど、その時その時でその自分に関わってくる責任の量っていうのが変わってくるっていうのは、一人でっていうか個人でね、切り盛り仕事を誰かの下で働くとかじゃなくてやっていく中で感じたんですけど、なんでしょうね、今回よりそういうのを確認し直せたというか、身をの心を引き締めることができたというか、とてもいい1年の後半にね、11月ですからね、来年がもう見えてくる時期にね、こういう機会があって本当に良かったなと思いました。忘れないようにね、たくさんのことはノートにメモ取ってあるんで、来年の秋前には一回見直して、どう来年対策するかも考えて、それまでまた1年いろんな仕事をできたらいいなと思った感じですかね。まあそんなんで、ちょっととりあえずで、まだねホームページの方の更新があるんですけど、レジオとしてのその僕個人の、オールスタークラシックの、感想というかまとめっていうのは、まあこういう感じで終わろうと思います。でまあちょっと取れなかったって言ってたんですけど、塚本さんには初めてですけどすいません、実はこの新しいね録音機を買った時点で電話で撮ることができるやつを付属で購入したんですよね。でそれをちょっと初めて使って、今回まだオールスターの感じが残ってる間に撮らせてもらえればなとは思っています。はい、まあそんなところで今回は終わりと思うでしょ。そんなんでね、終わったらお前何も反省してないやないかと、毎年同じ反省をしてるやないかと言われると思って、実は西根さんの、泊まるホテルまで、押しかけて、火曜日の夜中に撮ってきました。テスターの方も一緒だった。テスターの方とね、本当はそういう込み入った話をするところに無理やり入り込んで撮らせてもらったんで、ちょっとね申し訳なかったんですけど、 まあまあそのこれを逃したらもう次がないぞというのから本当にちょっとバステスターのバスイゾンさんという方とホテルに泊まられる予定だったんですけど、あの無理言って取ってきましたんで、明日に、またそれをアップしたいと思います。塚本さんの方は本当に電話で聞きますんで、また少しお待ちくださいというわけで、前回今回は僕一人の、感想ということで聞いてくださってありがとうございました。ではでは。